時刻は11時5分に間もなくなります。さて今月もですね、スタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんをお迎えしてお話を聞いていきたいと思います。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高平のね、活動など取り組みなど紹介していただいておりますけれども、はい、今朝は高平はどうでした？天気は、
やっぱり雨がね、降っておりまして、で今日朝は、はい、サポート高平っていう仕組みがありまして、はい、で、まあ、高平に住んでる、はい、運転免許証のある人が、老人の方で、はい、高齢の方で、お医者さんとか、はい、買い物とか、そういうところに行かれるのに、ドアトゥードアで、お迎えに行って、そして病院とか、買い物とか、送る人と、それで今度終わったら、その時間、大体、時間を決めておいて、で、また迎えに行く。そういうふうにボランティアでね、
そうなんですね。で今日佐藤さん、
はい、行ってそうです、
ね、これは、はい、ビブスと言いますか、
そうですね、はい、
サポート高平の
こういうのがありまして、
それを、ね、それで切られてるんですね、
はい、そうなんです、はい、で今行ってきて、はい、お寺でね、高平の奥に末吉という地区がありまして、そこにね、宝光寺さん
よって、ね、
はい、別名を花の寺って言われてる、はい、皆さんご存知だと思いますけれどね、今その安住さんの、はい、情報によりますと、白木蓮が、はい、いつもよりずっと早いんですけど、満開なんです。
もう満開を、
はい、もう私もちらっと見せていただいたんですけど、もうすごい咲いてました。
そうですか、は
い、でしだれ桜がぼつぼつ咲き始めています、
はい、例年より早めに満開を迎えたという、
そうです、はい、だからもしね、またお時間ある方、今度のねお休みとかに ね、
そうですね、今週末なんかね、いいかもしれませんね、
ぜひ行っていただければね。
白木蓮、
はい、白木蓮見事ですわ、はい、
白いお花でした
っけ、真っ白な、木蓮は普通紫色ですけど、白木蓮といって真っ白なんです、
はい、真っ白の、
ね、であれもね、やっぱりハラハラとまた散り始めますからね、はい、今見事に咲いてました。
そうですか、宝光寺さんですね、
宝光寺さんです、はい、
じゃあ皆さん週末お出かけいただきたいですね。
そうですね、はい、まあ、そんな風に春はね、あんだけ寒かったですけど、雪も今年はよう降りましたけど ね、 ね、まあ春はやっぱり巡ってきま す、
ね、 そうですね、ちゃんと来ますね、はい、
そうなんです、
嬉しいですね、はい、
まあ、まずね、その吹きの塔がね、
吹きの塔、
はい、もうね、もう1ヶ月ほど前からね、はい、出てまして、
お庭でなんか取れるって、
はい、お庭で取れるんですよ、ね、庭とかね、
すごい
畑のその斜面とかね、
すごいですね、
はい、そうですか、でいっぱい出るんですよ、で、それでそれをね、取りまして、はい、で、もう高齢になってるんですけど、はい、まあ山菜、天ぷらですね。
天ぷらでね。
はい。で、今年は、初めてね、吹きの塔を刻みまして、はい、ちょっと油で炒めて、味噌を入れて、はい、味付けをちょっと、お砂糖と、整えまして、吹きの塔味噌っていうのをね、ちょっと作りまして、で、それを、まあ、みんなで活動のお昼ご飯にね、はい、で、みんな、おいしいとか言ってね、
はい、
まあね、そんなのとか、そういうふうになんかこう、今、わさびがね、
花、
はい、わさび、やっぱり水流れるとこがありまして、山の水が、ポトポトポトポトポト落ちてるとこがありまして、そこに今、わさびの花が、満開
なんですね。はい、それはもともと、そこにあったんですか？
それはね、植えたんです。
ですね、
もう、ここへ来て、もう10年ほど前に。
あ、そうですか。
2株植えたんですけど、実は下の方はまだ根っこがどないなってるかね。はい、それを取ってしまうと今度花が咲かないので、まあ、ちょっと高かったんですけどね。こんなことばらして。で、植えて、毎年ね、だから葉っぱと花が咲きます。はい、それを、ちょっと取りまして、天ぷらにしたりね。天ぷらにするとちょっと香りとかはね、あんまり、実際取って食べてみると、はい、やっぱりわさびの味がします。
あ、そうなんですね、はい、
そんなんでね、
いいですね、
まあ、いいですね、面白いですよ、ね、あそこに住んでますと、
綺麗な水が、ね、ないとやっぱりわさびが育たないの で、
はい、そうですね、
それだけ綺麗な水が流れてるんですね、
はい、そうなんです、
へえ。
で、まあ、なんかね、早春風にありますでしょ、足は角ぐむって言ってね、はい、やっぱ足はね、こうは、まあ、私らははびこるって言うんですけどね、水路、前に水路がずっと川、はい、奥山川いう川があるんですけど、そこにだんだん土が溜まったら、もうすごいですよ、すぐに足がね、もう伸びてきてね、生えるんですよ、で、それがもうすっごい頑丈な根っこでね、この間のね、 何よ、火曜日の午前中ですけど、はい、8時からね、ご近所の方と、はい、うちのメンバーもだいぶ出まして、で、まあ、その川のね、はい、美化ですけど、一斉美化活動なんですけど、それにみんなメンバーも来まして、で足の根っこをね、は
い、
こうガーッとね、
すごい根こそぎじゃないと、
そうなんですよ、
ダメなんですね、
そうしないとね、で見ましたら全部もう角、角、その角がね、足は角グムですから、ね、角がずーっと出て、新芽がね、出てるんですよ。
すごいですね。
もうすごい、
生命力というか、
生命力っていうかね。
すごい、はい、
やっぱり植物って ねまあ、動物もねすごいですけど、なんか植物ってちゃんとその季節を感じて、もうその通りね、芽吹いてくれたり、
そうですね、はい、でちょっと環境整ったらそこでこう生息を広げていって、はい、
で梅が咲いてましたでしょう。でもう梅はもうほとんどね散りまして、そしたら今度は桜んぼ、
ね、桜の時期ですね、
桜んぼ、
桜んぼ、
はい、桜よりも桜んぼの花がね、もう満開に。
あ、そうなんですね、
はい、でもうちはね、それちゃんとしたらいいんですけど、いつもね鳥の方が早いんです。もう鳥に全部プレゼントです。
よく知ってますからね、鳥はね、はい、食べ時と言いますか、食べ頃というか、はい、
そうなんです。だからすごいね、そういう風にして花がもうで、まだね、でも桜はね、はい、
ソメイヨシノ
とかもうちょっとまだね、ぼーっと木がね、
なんとなくほんのりね、
ほんのり赤く、ね、なってますね、なってるんですよ、
ね、はい、このフラワータウンでもそうですね、はい、ちょっとぼわーっとこうピンク色に、ね、
なりますね、はい、あんなんはすごいですね。
春がやっぱりね、そういったところでね来てますね、
はい、つくしもねもう出てます、はい、で、うちのメンバーは、はい、なんかどこかにつくしの秘密の場所があって教えてくれないんですけど、あるんですって。で、そこでダーッと取ってきて、袴取るのが大変なんですよ。
ああ、一本一本ね。
はい。で、それを、はい、手真っ黒にしてね、はい、男の方ですけど、はい、で、それを毎年ね、ちゃんと、つくだにではないんですけど、ちょっと炊いてね、そうですね、ちょっとお醤油の味でね、それを毎年里山整備の時に持ってきてくれるんですで、この月曜日も持ってきてくれて、はい、みんなでつくしの味をね、味わったりね。
今シーズンはどんな味したんですかね。
やっぱりね、素朴、ちょっと苦味があるんです。
苦味があるんですね。
はい、
ね、
すごい。でも
春のものってちょっと苦味が、
そうですね、まあ吹きの塔にしてもね、苦味がね、でつくしもね、ちょっとほろ苦い、
苦い、
はい、だからやっぱりなんかよく聞きますね、クマもね、冬眠から覚めたらその苦いものを食べるらしいですね、はい、だからやっぱり人間の体にとって春は苦いものを食べる、
いいのかもしれません、ね、
それがなんかいいのかもしれない、目覚めさせる、
目覚めのスイッチが入るんですから、はい、それに、
そうですね、まあ、そんなんとかね、
いいですね、はい、食べ物でも春を感じながら、
はい、そうなんです。そしてこの間お話しした、ちょっと次に3月11日でしたけど、醤油の、ね、仕込みです、うん、
仕込みですか、
はい、今年のね、はいはい、仕込みをね、今回は今回も2たるで、で18人なんですけど、はい、家族がほとんど一緒に来ますから、うん、はい、
ファミリーです、
ね、はい、ファミリーでね、うん、やりますので、もう、30人近くね、はい、で子供お腹に赤ちゃんのいる人、フェイスブックにもちょっとアップしました、里の山が頼りっていうので、アップしたんですけど、お腹に赤ちゃんのいる5月に生まれるのかな、
もうすぐですね、
はい、そういう方から、それからうちの主人が78歳ですか、はい、だからそれまで の異年齢でも子供ちっちゃい子とか、
いろんな世代の方が参加ですね、
はい、全部 手はね、なんか常在菌っていうのがあるらしくて、
手にね、はい、
だから石鹸使わんで洗ってください、ただ水で洗う、
水で、
はい、でそれでみんなで交流センターでしたんですけど、はい、その豆と、はい、それから麦麹と、
麦麹、
でそこに塩をね、
塩、
そしてバーッと手でね、はい、潰しながら、こう混ぜていくんです、
もう、ね、
もう手よかったです、ね、
みんなで一斉に、
はい、みんなでね、もう一斉にね、でもうバーッとね、はい、しまして、でそういう自分の手についてる菌も一緒にね
入れて、
はい、で混ぜて、それで里の山がに戻りまして、はい、で綺麗なお水をね、はい、山の水とか、うちはまあちょっと浄水器の水ですけど、はい、でそれを足して、で仕込むんでね、はい、静かに 少しの間、1ヶ月、はい、2ヶ月ぐらいはその玄関の中でね、うちは叩きですから、そこに静かにね寝かしてあげて、はい、それで3日目、はい、それから3日目それから6日目かな、6日目、
はい、
で1週間またこの土曜日もあるんですけど、天地返し、
天地返し、
そーっとね片手なびで、
はい、
表面から、はい、ずっとこう、こそげとるように静かに、はい、静かに静かに、でそれを次の桶にね、
はい、
それから天、一番上を下になって、今度一番下に、一番下が
一番上になるように、
それを少し丁寧にね、おいしくなれ、おいしくな
れ、おまじないを唱えながら、
でも主人はね、早速ね、はい、パソコンからね、うん、クラシックを、
はい、クラシック、
はい、お醤油のね、その
音楽ですか、
音楽を、もう毎年そうなんですけど、はい、モーツァルトとかね、はい、まあ、私の出席のお琴の曲とかね、はい、そういうのをね、ずっと一日中ね、はい、流してるんですよ、ね、お琴のその曲とか、そのクラシックの、はい、オーケストラとかね、はい、そんなんを全部、お醤油の押し込んだタルンの、
はい、
そのお醤油の、そうなんです、もろみに聞かせてるんです。ずっとなってます。
心地いい、
とにかく。それ家中でそんなんなって
なんかいい効果があるんですかね、クラシックとかお琴とか。
それは私もあんまりわからないんですけど、なんか主人はそれをね、ずっと鳴らすんです。
いやきっとなんかあるんでしょうね。
あるかもしれませんね。
なんか周波数帯とかが。
なんかあるかもしれませんね。
うん、
で、それですっごいおいしい醤油がね、まあ、できる。
出来上がるんですね。
はい、だからまた今年の、12月、あるいは来年の1月にまた絞るんですけど、それまでまあ大体5月、4月ぐらいから1ヶ月ずつね。みんな集まってやるんですが。
クラシックを聞いたこの醤油。ねえ、味がいろんな音楽に種類ね、よって変わるかもしれませんから。
そうですね。
なんかそれも面白いですね。気になる。
はい、なんか面白い ね, ですね。
激しい音楽とはどうなるんでしょうね。辛いのが出るかもしれません、ね。
はい、まあそうなんで。でも皆さん来られる方でね、
醤油作り。
わきあいあとね、もうね終わってもね、皆さん帰られなくてね、だいたい1時間以内で終わるんですけど。
はい、作業的に終わるんですね。
あっちで皆さんが喋ってる、はい、こっち側でまた喋って。
また喋ったりして。
なんかもう話の輪があちこちでね。でまあ自分たちのこととか、いろいろやってる農業のこととか、はい、なんかそのワイワイワイワイと、
そう交流が生まれるんですね。
すごいです。でもなんかでまた近所の方もね、来られてね。でちょうどその時無農薬で作ってる野菜を作ってる青年がいまして、その人が何本か持ってきまして、またそれもね、皆さんでこれはどないして料理するんやとかね、でまたその
情報交換しながら
近所の方もね、それを買っていかれて、今度はいつあるんやって言われてね、その人はメンバーじゃないんですけど、今度はいつあるんやって言われて、
また新たな動きが
今度25日ですって言ったら、また来るわって言われて、なんか居心地良かったんでしょうかね、
いいでしょうね、きっとね。
まあ、そんなんでね、
そういうこう気持ちになる皆さん集まりで ね,、はい、ね、いいですね、
まあ、そういうふうに醤油作りとかね、まあ、そういうに始まってね、いよいよ今度の26日は、はい、稲作りのまず最初の、は
い、もうそういう時期になるんですね、
はい、稲もみの選別って言いまして、
稲もみの選別、
はい、もみの選別、はい、種ですね、それをうん、水で生卵を入れまして、はい、そこに塩をね、入れていったら、はい、生卵が浮き上がるんです。
あ、そうなんですね。
そこに稲もみを入れて、浮き上がるのはもうやめるんですね、は
い、じゃあ中に
沈んでるのをね、はい、それを袋に入れて、ほんで今度は毎日ね、
はい、
その前に温湯消毒、ちょっと熱70度ぐらいで消毒するんですけど、はい、小分けにして、はい、でそれを毎日ね、山の水を取り替えね、はい、でずっと水につけるんですよ、
つけて、
はい、ほんでそしてこうちっちゃいもみがくっと膨らんで、はい、鳩胸みたいになって、ちっちゃい芽がピュッと出るんです。そうするとそれは今度は種をまくんですね、はいはい、それのこと、この種もみ選別って言うんですけど、それをこの26日に、
はい、
行います
。するんですね、
はい、
で、まあ、日曜日
それから稲作りが始まる、
そこから始まっていくんですね。
そうですね、はい、 その前に私たちは、ヘアリベッジって言いまして、
はい、
いわゆるあの豆、その去年豆、黒豆とか植えたとこは、はい、豆の根っこに、
はい、
そのどうも根粒菌っていうのがありまして、はい、それが、その地面の中に窒素分を固定するという役割があるらしくって、でまあ、そうしてない田んぼは、ヘアリベッジというね、カラスのエンドウに似てるんですけど、ちょっとあの色もね、大きいし、花も大きいんですけど、それの種を、
はい、
あの先々週から巻きました、
ね、
はい、先週巻きました、でそれが、言ったら、窒素を固定するという、はい、また役割があるらしくて、
土作りのために、
ね、そうです、そうです、はい、それがね、すごく、ね、
あ、そういうのあるんですね。
はい、だからみんなすごく熱心にね、やってもらってね、
じゃ今その準備でちょっといろいろ忙しくなっているというね、
そうなんです、
ことなんですね、はい、で高平といえばこの間気球に乗るイベントがねあったんですけど、佐藤さん乗られたんですか？
いやちょっと怖い、
あ、怖い高いところ
なんか怖いですね飛行機までなったらいいんですけど、あるぐらいだとなんか
一番怖い
でね、申し込もうと思ってたら、もういっぱいだったんです、
ね、すごい人気だったみたいで、ね、
すごい人気でね、何回も上がったり下がったり ね、で写真送ってくれてね、みんな、
はい、
んで、すごい綺麗なね、ちょうどね、9時頃から3メートルぐらいの風が吹くから、
はい、
7時からね、
はい、
だから6時ぐらいから用意してね、
準備して
1時から上がったみたいなんですよ。だからちょっとでも風があると、気球はね、こうちょっと揺れたりするんでしょうけど、
風に影響されますね、
だから朝の7時から始まってね、
すごい、
でガーッと上がっていってね、こう皆さんがこう写真をね、どんどん送ってくれましてね
曲がってるよとかね、
乗った人はもう素晴らしかった
って、ね、そうですか、はい、高いところ苦手な佐藤さん、ちょっと今回は
そうですよ、だからバスというより興味あったんですけど、だけど入れなかったです
いっぱいでね、
はい、
そっか、また次ねチャンスがあったら、
そうですね、
ぜひ気球に乗ったらまた違う歌が浮かんでくるかもしれない、
ね、そうですね、
また違う ね、
そうですね、
上空から見るこう高平の、ね、風景も、
ね、いいですよ、ドローンを、ね、飛ばす人がいましてね、うちのメンバー、
はい、
でその人がずっと高平を、ね、映してくれてるのがあるんです、はい、映像が、もうすごいやっぱり綺麗な、ね、映像が、
あ、そうですか、
はい、ドローンから映した、だから、まあ、気球も上から ね、
そうですね、
こう見られたらね、
多分、ま、た自分がそこにいるのとは違いますもんね、
そうですね、ぜひまた次の機会にね、皆さん、
上空で一句読んでいただいて、
そうです、はい、
そうです、いろんな動きがある高平ですから、じゃあこの後後半も話を聞いていきたいと思います。この時間はスタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
いろいろこう高平の動きをね、お聞きしておりましたけれども、そしてグループ自体もいろんな動きがあって、活動が ね、広がってるみたいですけれども。
はい、会員さんね、
はい、
もう本当に数えるほどの人数から始めたんですけど、今はもうだいぶ多くなりましてね。
活動して何年になりますか？
もう8年目に入りますね。はい。だから随分ね、いろんな賛同して、あるいは自分が一緒に活動したいという方が増えてこられまして。はい、で、まあ、そういう中から、その年間2000円なんですけどね、はい、私たちは、
はい。
それでまあ、これだけの里山整備、とか、それから農業のね、
耕
作地を活、耕作放棄地をね、
はい、
活用したその農業を、野菜作りとか米作りとかね、はい、そういうのをしていくにもやっぱり、資金も
ね、やっぱりかかりますもんね、
そうですね、
工具も必要ですしね、
そうそう、そんなんでね、いろいろな県とか市とかね、
はい、
企業とかそういうところに、補助金をね、
はい、
申請してみてはどうかということで、まあ、してる中で、
はい、
まあ、セブンイレブンとか、
はい、
そんな会社にも、協力、年間50万で5年前ですけど、
はい、
それ里山整備に対してですけど、
はい、
してくださったりとか、それから県の方でね、
はい、
平成28年でしたかね、住民参画型、森林整備事業というのがありまして、そんなのをいただけたり、それは3年間でいただけたり、
はい、
そういう、あるいは北摂里山博物館とか、
はい、
あるいは阪神北県民局とか、もう 片っ端から私ね、はい、やっぱりね、あのそういう
安定してね、申請できるものをね、運営するための必要ですからね、
はい、申請ね、させていただいて、でまあこういう趣旨とか目的とかにね、はい、賛同していただいて、はい、応援していただいて、でこの活動が今のところ成り立ってるんですけど、はい、その中であの一昨年もそうだったんですが、あのラッシュジャパンって言いまして、はい、あのイギリスが本社なんですけど、あのオーガニックなものを材料に、はい、あの石鹸とか化粧品とか、そういうのをあの作ってる、はい、ラッシュジャパン、あの、まあ、ラッシュという会社があるんですが、はい、であのそれとあの日本はラッシュジャパンって言うんですけどね、そういうところにも申請、これ去年の12月、ね、の31日が締め切りだったんですけど、まあ、あのもう一度出してみようと思いまして、はい、出させていただいたんです。でその時にあの、そちらの方 の, あの担当の方から、まあ、審査員の方に、あの審査員の方から、その自分たちの会社の女性が、はい、あのもしその見送られた場合とか、はい、でそういうのあった時とかはどうされますかと、まあ、そういう質問状が来まして、その時にこうずっとその夜中ですけど、じーっと考えてて、自分があのその思ったことをちょっと文章にしたのを、あの今日ね、あのちょっと皆さんに聞いていただこうかなと思って、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
その質問ですね、継続についての観点から、もしその当社の女性が見送られた場合、団体の活動はどのように継続していくのでしょうか、プランなどはございますかと、それからまた当社の女性があることで、どのように活動は広がりを見せるのでしょうかというのがありまして、でそれに対して答えさせていただきますという、で上の質問を見させて、メールで来るんですけど、上の質問を見させてもらった瞬間、と一言、そしてあの頭に最初に よぎった思いは、はい、この活動の拠点に自分たちが西宮という日本一住みたい町にも選ばれた文京地区から、この三田市の里山に移住した時の思いに至りました、でそれは以前暮らしていましたボタン一つでお風呂を沸かすといった化石燃料に頼ったライフスタイルを放棄して、はい、あえて世間で言われる不便な、例えばお風呂を炊くにも1年以上前から薪の用意をして1時間ぐらいかかって薪でお風呂を炊く生活、つまりあのうちの主人が言います、自然エネルギーを使った暮らしのモデルを作るために、便利な町の暮らしを捨てて、20数年前から自分たちの目指すライフスタイルを実践するために、家を探して、関西中を100軒ぐらい見まして、約10年前にこの三田の里山に拠点を決めました、そしてそこに移住すると決めた時に一つの覚悟が生まれました、で自分たちは何を置いてもこれからの時代を担う子どもたちに、この美しい地球を残すべく生きていこうという覚悟です、そこにコンパスを合わせると、それから私たちの生き方と活動に賛同して、実際に里山整備や脳の活動に参加してくれる仲間が集まってくれた時に、チェーンソーを用意したりして、農業に必要な機械を買ったりするのに、そのお金を出すのは当然と考えてやり始めました、しかしそのメンバーがどんどん増えていって、NPO 法人を設立して大人数になってまいりますと、チェーンソーや草刈り機も1台や2台というので何台か必要になりますし、農機具もクワが1本というわけにはいかなくなりました、そんな時に補助金を申請してはどうかとアドバイスをいただき、私は国、県、一般の会社と補助金の申請をやったこともないパソコンを使って書いて補助金をいただけるようになりました、活動も定例の毎週月曜日と第3日曜日の里山整備、毎週日曜日の農薬や化学肥料を使わない農法による耕作放棄地を活用した農業、そしてその活動から派生する 三田町博里山の暮らし体験とか、うん、味噌作りワークショップ、うん、それから菜蜜あの蜜蜂ですね、はい、菜蜜ワークショップとか、うん、ロケットコンロの組み立てワークショップなど、うん、多くの人に自然エネルギー活用の豊かな暮らしと素晴らしさや楽しさを伝えるイベントや、うん、1年間の稲作り醤油作りを共にしながらそのお世話係の人々も参加した人も笑顔でいっぱいになって、うん、徐々にだんだんとお互い仲良くなっていくのを目の当たりにして、うん、この頃つくづくね、あ、自分が生涯かけてやりたかったのはこういうことなんではなかろうかと気づきました、うんうん、はい、こうなってしまうと補助金があってもなくてもこのライフスタイルと活動はやめられません、うんうん、多分補助金がなくなったら今持ってる残り少ない自分の財産ですね、うん、継ぎ込んでもこの活動は継続していくと考えています、うん、はい、これが私たちの答えです、うん、でまあ、次に一昨年にいただきましたそのラッシュ の会社からの記者の助成金のおかげで、うん、はい、どのように私たちの活動が広がったとということをお伝えします、うん、はい、まず何よりもこの活動に参加する人々が増えて、うん、いろんな地域から集まった彼らが共に仲良く楽しく活動することで、うん、彼らの仲良し度がぐーんと深まったことが一番に挙げられると考えます、うん、はい、またその仲良しは確実に地域の人に伝わっているなと感じます、うん、はい、それはその仲良しの度合いが年に何回か行われる地域の一斉作業ですね、うん、私たちがお借りしている田んぼの水をもらう山の上にあぜ暗い池というのがあるんですが、うん、はい、そこに流れ込む山の上からの沢を掃除する日に、うん、まあ、NPO 法人里の山がから10人ぐらいの近くの人が参加してくれる人が、うん、はい、地域の人から少し喜ばれているのではないかと思われることがあります、うん、それはね、その美化作業が終わった時ね、地域の住民の人たちと道に座り込んでみんなでね、ビールやジュースを飲むんですけど、うん、私には勧めてくれないのにうちのメンバーの若いお母さんには、うん、おい、このビール飲みや、あんたらどこから来てんのやとか、あんたら手で田植えしたり田んぼに入って草取りして釜でいね借りして、そりゃ難儀なことしてるけど、なんや、いつもワイワイガヤガヤ、なんや、にぎやかにしとるなとかね、この一斉作業にあんたらが出てきてくれてほんま助かったわ、また来年も頼むわなとか言ってくれるようになりました、うん、はい、また年に2回行われる地域の大きな川の土手の20日川なんですけど、はい、土手の草刈りに里の山がの50代のメンバーが、ね、数人参加してくれた時にはね、はい、村のみんなが例人にないあの地域 その川の草の、ね、すごい勢いだったんです、うん、村のお年寄りの年配の方は、うん、まあ、私も含めてですが、うん、途中でね、うん、ヘタヘタになってしまってね、うん、村の比較的若い方と一緒になって、うん、その50代のメンバーの4人が最後までやりきった時、はい、区長さんは本当に助かりましたと言ってくださいましたんです、うん、私はこのように村の人たちと里の山小屋のメンバーと一緒に村作業をやったり、うん、その後の交流の光景をそばで見ていて、うん、いつも胸がいっぱいなり涙が出そうになります、うん、日本の農村によくある傾向ですが、うん、高平地域でも次の代の人がもう田んぼも畑もしないという兼業農家の方がどっと増えてきている状況のもと、はい、今の、ね、70代80代の人が、ね、うん、本当に頑張って、ね、今田んぼや畑を守って農業をやってらっしゃいます、うんうん、その人たちの頑張りもここ最近のさまざまないろいろな肥料の高騰とか担い手不足とか、はい、そういうなんで、あのもう稲作りも野菜作りもいつまでできることやらという思いも出てきてらっしゃるらしいんです、はい、そんな中で里の山がの稲作り野菜作り里山整備の活動を見てくれる人たちから、うん、なんか出来はようないけど、うん、あるいは農薬も使うんで野菜や米育てるなんてね、うん、変なことしておる電柱やけどな、なんか楽しそうにやっとるな、うん、となりつつあります、うん、とにかく活動中はね、みんな本当によく笑うんです、もうお腹が痛くなるくらい笑う時もあります、記者あなたのね、うん、会社の補助金をいただきながら、はい、こんなに楽しい、笑うような活動ができるようになりました、うん、そして最近里山体験などのイベントを立ち上げる時、うん、里山家のグループ LINE に、うん、今度のイベントのスタッフを募集します、エントリーしてくださいと入れると、うん、今まではそれほど 反応がなかったです。この頃僕は幕張体験の指導するよとか、はい、私は食事準備隊するわとか、私は受付するわとかね、エントリーする人が増えてきました。そしてイベントのタイムスケジュールやね、打ち合わせの進行役もね、はい、やってくれるようになったんです。で、イベントが終わってやってみてを出し合うと、スタッフやってほんまに楽しかったとか、参加した人が特に子供が楽しんでいる様子がとても嬉しかったという感想が聞かれます、そしてこのようなイベントに参加したお母さんが、今度は会員になって、今はイベントのスタッフで人のお世話をする、人になっているという現象も現れ始めています、人のお世話をすることは人間に最上の幸せをもたらすと言いますが、それを現実に味わうメンバーが出てきています。私たち代表理事と副代表理事もだんだん年齢が高くなりつつあります、この頃里の山鹿では次の世代のメンバー、特に50代のメンバーがそれぞれの活動分野でお世話係を、買ってくれる、出てくれるようになりました、各部活動の部門、里山整備、それからふるさと楽しい農の酪農部、それからお醤油作り、味噌作り、で養蜂部、そして広報部、そして事務局の会計なども彼ら彼女が中心となっていろいろ進めてくれるようになりました、今日もこれ昼からね、あの会計の本当にあのなんかソフトでね、あのそういうあの総会に出す資料を出すのを20代の女性が、あの教えに来てくれるんですけど、そうなんでね、あの私たちはここに来てあのじっと見守ってる役割を果たせてもらうようになりつつあります、ね、あのあなたの会社やその他の補助金のおかげで、資金的にも安心して活動ができる背景を作っていただき、思いっきりやりたいこと挑戦したいことをやらせてもらった比較的若い人たちが、今度は自分たちで里の山鹿の活動を作っていこうとしつつあるのがとても頼もしいです、そして彼らは少しずついつまでも補助金に頼る活動から自立した持続する活動になるにはどうしたらいいかということも考え始めています。でさあ、彼らがどのような考え方でどのように計画を立ててどのように実践していくのか楽しみでなりません、で岸上さんというのが担当の人です、岸上さん、このような文章でお答えになりますかどうか分かりませんが、今の私の気持ちを書かせてもらいました。でそれを出したんです、
でこれで無事に今通ったということを、
採択されまして、4月からの、
もう佐藤さん思いがもうぐっと詰まった
そうです
もうね、もう活動の様子がもう目に浮かぶような内容が書かれているので、
そういうね、
これはもう企業側としてももう理念と ね、企業理念と合うと思いますの で、ね、応援していこうということで、
そこらそれでね、皆さんに応援していただいて、会社とか、兵庫環境創造協会も、ことの4月からの、分を少しね、補助金いただけますし、それも出しました、そんなんを協力していただきながら、この活動を、次の世代にこう引き継いでいけるように、かつ自分たちでやれるようにはどうしたらいいかって、
っていうのも考えていく、ということですね。そういうことを補助金ばかりだけではね、
そうなんです、
なくなったら終わってしまうということなので、それではいけないということ
ですね。それも今、若い人がね、考えて、農生産物を、どんなふうにシェアする、ちょっと優勝です、して、そういうこともね、これから考えて、ずいぶんいろいろ考えてくれはりますね。
そうなんですね、でもこれも人が集まったから、こういう展開になってるということ
ですね。いろんなね、本当にユニークなね、いろいろなアイデアを持った人がね、で特技を持った人がね。私もこんな風に任せていけるね、もう本当に任せてるんですよ、醤油作りも、もう絞りさんとの連絡もね、その方がニュータウンの方ですけど、それにまた新しいニュータウンのお母さんと宝塚の方が
関わ
ってくれて、3人で相談しながら進めていく、また里山整備の方はまだちょっと60代ですけど、その方が中心になったり、でもどんどんこの来年の4月からやる場所も参観に行って、 進めてくれる。お、私あれはもうすごいありがたいですね。
そうですね、はい、そうなると佐藤さんもまたやりたいことがこうできる
そうです、ね、
時間ができてくるの で、
そうです、ね、
また新たな展開がね、
そうですか、
あるからもあったらいいなと思いますので、またあの次回もそんなお話もお聞きできればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日スタジオを迎えしたのは NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。